今日恵みをいただく御言葉は吉明の7章16節から21節までです。吉明の7章16節から21節、はじめに18節までをお読みします。そこでヨシアは翌朝早くイスラエルを部族ごとに進み出させた。するとユダの部族がくじで取り分けられた。ユダの氏族を進み出させるとゼラブ人の氏族が取られた。ゼラブ人の氏族を男一人一人進み出させるとザブディが取られた。ザブディの家族を男一人一人進み出させるとユダの部族のゼラフの子、ザブディの子、カルミの子のアカンが取られた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、罪ありというくじの当選が巡り巡って回り回って、そしてその範囲は狭まられ、ついにはその罪の滅びの当選が来てしまうということが人にはあります。この罪の当選が回ってくるまでに、恵みの時、憐れみの時のあるうちに悔い改めるということをしっかりと行う私たちでありますように、私たちが罪の行いを野放しにしたまま、いつまでも自分は許されると、自分だけは大丈夫だ、罪のことをしてもすぐに罰せられないのことをいいことにして、そのような野放し状態にするということがいかに災いを招くかを今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、思いと心を清め、整えて、またこれを聞く一人一人に、主を御言葉の命に預かる一人一人が御言葉の命を命としてしっかりといただき尽くすことができますように、一人一人の心の畑を、耳というその管をあなたが清めてくださいますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このイスラエルの部族、6章の方では、エリコの町を、もう圧勝して、ね、それも、彼らしたのはただ町の周りを回っただけです。でそれによって、圧勝した。はっきり言って神様の御業ですね。それであるにもかかわらず、7章に入って、この神様に求めるということをせずにしないまま、この愛の町を、もうあの町は、エリコに比べればとてもちょろい、ね、2,000-3,000 人ぐらい行かせればいいだろうということで、神様に求めもせず、でしかも自分たちの中に滅ぼし尽くすべきものを抱え持ったまま誠実のものとなっているのは愛の町ではなく自分たちであることを知らないまんまですね、その町を攻め込んで、で散々な敗北をしたわけですね。散々というわけでもありません。被害としては、3000人で戦に行って36人が撃たれた。被害としては少ない方ですけども、でもそれでもヨシアはですね、自分たちのうちに何か過ちがあったということを、そして本当に神の国の戦いにおいては、負けがあってはならない、何かおかしいと強烈に感じて、ヨシアは悔い改めのその集会をしたんですね。着物を引き裂いて主の箱の前でイスラエルの長老たちと一緒に全員で夕方まで地にひれ伏して自分たちの頭に塵をかぶりました。でこの時点でイスラエルの民は自分たちの中に何かおかしいことがあったのだと気づいて、で、特にこの聖絶のものをいくらか取ったのはアカンであると、7章1節に書いてありますね。特にアカンが あ、何か自分が、よからぬことをしたからイスラエルの宿営全体に過ちを引き込んだのだ、ね、そのことに、まあ、気づいてもよかったはずです。まあ、気づいたかもしれません。自分のこの手元に持っているこれらのものが、まあ、それらを招いたのではないかと。でも気づいてもですね、それを手放さないという人は確かにいるんですね。皆さんもね、ないないしてはダメだよ、どこどこに行ってはならないよ、ないないのものを抱え持っていてはいけませんよということが言われている。でそれでそれによって何かよからぬことが実際的に起こった。でもそれでも何かそのよからぬことが起こったのは何か偶然であるかのようにたまたま、まあ、そういうふうに思ってそれを手放さないということがあります。でカイさんが示された方法、それはあなた方は誠実のものをいくらかが持っている、だからそれを明らかにするために明日身を清めて主の御前に立ちなさい。で九十でもって取り分ける部族は種族ごとに、種族ごとは家族ごとに進み入れる。そうやって九十の当選を狭めて、一体何が原因で誰がそれを持っているのか、それを明確にしなさいと主は命じられて、でそれでヨシアは、まあ、朝早く起きてイスラエルを部族ごとに住み出させて、でそれで九時で、取り分けていったんですね。この、まあ、九時で取り分けるというありさま、まあ、これは旧約においては、まあ、そのカエサの御心を伺う上では、まあ、上等手段であったわけですけれども、この九時どんどんどんどんと、ね、アカンに対してそのくじの範囲が狭められていきます。イスラエル12部族からまず始まって、その中にユダ部族の中にそのものがいる。ユダ部族の中の種族の中に、まあ、いっぱい種族がいるんですけど、その中でゼラフ人の種族が当てられた、ね、アカンからすれば2回のそのくじの当選確率2×2 で4分の1、まだ、ね、自分自身にまさか当たるとは思っていなかったんでしょうね。でそれでどんどんどんどんくじの範囲が自分に狭められていて、ね、種族から家族ごとに、で家族の中からさらに、より分けられて、ついにこのアカンという一人物が取り分けられてくじが当選してしまいました。この地上を歩んでいるありさまもですね、本当に私たちのありさまとよく似ております。私たちもですね、人類みんな生まれ落ちた時点ですでに全員が全員滅ぼし尽くされるべき罪を抱え持っているわけです。それをですね、このくじが当選するまでの間にしっかりとそれを悔い改めて主に立ち返るかどうか、ね、悔い改めて主に立ち返った人はそのくじの当選から免れます。滅びの当選から免れます。でも、その生きている間、主からのその恵みの時、憐れみの時の間にそれをしっかりと対処せず、自分はまだ大丈夫だ、ね、周りの人たちをみんな、大丈夫だ、そうやって、自分の自身の中で誠実しくすべきもの、滅ぼし尽くすべきものを大事に抱え込んだまんま、握りしめたまんましていると、いつかやがてこのくじの当選が回ってきてしまうんです。それがいつなのか分かりません。早いか遅いか、それも、本当に人は分かりません。ある人はもう本当に速やかに当選してしまう、別の人は、なんかとても遅い。じゃあ早い人が格別罪深いか、遅い人が、比較的良い人か、そういうわけでもないんですね。その滅びの当選が回ってくるのは本当に人それぞれです。冒頭でお読みしましたのが、ルカの福音書の13章のところなんですけれども、ちょっとそこを開きます。ルカの福音書13章です。13章のまず1節から5節までをお読みします。ちょうどその時、 ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。ある人たちがイエス様に、ね、これこれのことが起こりましたと、ね、あのガリラヤ人たちが、捧げていたなんか生贄にあのポンティオピラトがその者たちを殺してその血をその生贄に混ぜた、そういう事件が起こったとイエス様に報告するんですね。あのガリラヤ人たちは格別罪深かった、ね、もういつもなんか悪いことばっかりしていたから、まあ、そういう報いを受けて当然だったとか、まあ、そういうニュアンスだったのかどうかわからないです。とにかく、何か、そういう罪深いことをしていたから、そういうことになったんじゃないかみたいなニュアンスがあったのかもしれないんですが、でもイエス様の答えはですね、そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うんですか？そうではない。悔い改めないなら皆同じように滅びます。そのガリラヤ人たちはたまたまその、罪の報いのくじの当選が回ってくるのがたまたまその日その時だった。でも悔い改めない人はたとえそのガリラヤ人でなくても、誰であってもやがて同じように滅びのくじが回ってくることがあるわけです。また要説明しますと、シロアムの塔が倒れて18人が死んだ事件が当時あったようですけれども、その死んだ18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人だったと思うのですか？ガリラヤ、それは異邦人のガリラヤとして罪深い町として人々は蔑んでいたんですけども、このシロアムの塔が倒れたのはエルサレムの中での事件だったようですね。エルサレム、それは、ね、ガリラヤに比べれば、神様に近い人たちだと、思われていた町ですけれども、でもそのエルサレムの中に住んでいたとしても、滅びる人は滅びる。どういう人が滅びるかご説明しますと、悔い改めないならです。悔い改めないなら皆同じように滅びます。それまで良くない行いをしている、滅ぼし尽くすべきもの、清潔すべきものを抱え持っている、それはすぐにでも捨てなくてはならないよと常々言われているんですけど、でもそれでも捨てないならば、やがてその罪定めのくじ、滅びのくじがどんどんどんどん範囲を狭めてきて自分に向かって当たるということが迫ってくるんですね。悔い改めない人、それは、いつまでもそうしておられるわけではありません。ただ恵みの時、憐れみの時が与えられております。この期間中に、その憐れみの時の期間中に悔い改めれば滅びを免れます、許されます。でもそうでないのであるならば、やがてその日その時が来てしまいます。イエスさんは続けてですね、この6節からの、例え話をしております。ルカの13章6節から、イエスはこのような例え話をされた。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を 塞いでいるのですか。万人は答えていった。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。ここで、イチジクの木の例えがあるんですけども、そこではもう、主人は3年もそこのところに、イチジクの実、甘い実がなってるかどうか、それをですね見にやってきたんですけど、でもなっていた試しがない、一体いつまでこんな、その大切な土地を塞いだままにして、実のならないイチジクをそこに放置しているのか、切り倒してしまいなさいと主人は言うんですけど、でも万人は、取りなすんですね。どうかもう一年だけ猶予を与えてください。肥料をやってみますから、それで、ダメなら、切り倒してよし、でそれで実を結べば、そのまま残しておいていいでしょう。そういう取りなしがあるんですね。私たちも、同じです。実を結ばない、せっかくブドウ園の中にいるのに実を結ばないこと3年、そのままであればもう主人に切り倒されてもいいはずなんですけど、でも猶予がさらに与えられるんですね。弁護者、助け主、聖霊によって私たちは助けられるんです。聖霊によって肥料が与えられて、御言葉の実を結ぶ、御霊の実を結ぶために肥料が与えられて、さらに猶予が与えられるんですけども、その期間にですね実を結ぶならば、そのブドウ園から取り除けられなくて済む。でも肥料が与えられても、御言葉が与えられても、養いを受けても、栄養が与えられても、なお実を結ばないままであるならば、やがてそのブドウ園の中から取り除けられて切り倒されてしまう時がやがて来るんです。罪のその示すくじ、それは赤に対してどんどんどんどん狭まっていきました。その期間中に彼がもし何かしら、自分が、それをしました、正直に告白するならば、もっと違った結果が出ていたでしょうね。なぜならもし罪を、自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいますと、第一ヨハネの1章8節、9節に書いてありますね。でももし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちの死にないんです。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者としている。神の御言葉は私たちのうちにない。ではもし罪を言い表すのであるならば、神は真実で正しい方ですから、私たちをその罪から許してくださる、その罪から救い出してくださいます。これは本当に私たちの法則です。でも、罪の示すくじが、当選がどんどん自分に向かって当たってくる、範囲が狭まってくる。あの人たちもこの人たちも罪なしとして許されて、でも罪の可能性を示すくじは相変わらず自分たちの側にある。また狭められてきた、また狭められてきた、そのような印が、分かる人は分かるんです。でもそれでもなお整列するべきものを抱えたまま、それを持ったまんまにしているならば、やがて当選の時が来てしまうんです。イスカリオテのユダ、抱え持っておりました。イエス様に対する売り飛ばそうというその思いを、その一物をイスカリオテユダは抱えておりました。ある時イエス様に示されました。あなた方の中に裏切り者が、私を裏切ろうとしている者がいる。その時弟子たちみんな悲しんで、主よ、まさか私のことですか、悲しみました。それで一人一人ですね、代わる代わるイエス様のところに、まさか私のことですかって言っていくんですね。イスカリオテユダもですね、まさか私のことですか先生、言うんですけども、イエス様は、いや、そうだと にですね、当選したんですけども、でも当選してもなおユダはですね、その思いを捨てないで、結局イエスさんが月曜の園で祈ってるところにイエスさんを捕らえる者とは者どもを手引きして連れてきて、イエスさんに口づけしてということを、ね、それを捨てないでしたんですね。もう罪が当選した後もまっすぐ自分の道を貫いた。そのように私たちも罪あることが示されて、誠実し尽くすべきものが示されているにもかかわらず、それを相変わらず大事に抱え持って、それが当選してもなおですね、固くなになってその誠実するべきものを持ってこない、それを投げ捨てないとするならば、やがて石くれの山に下敷きにされてしまうんです。滅びの当選が回ってきて、そして正当な裁きを受けて石くれの山にされてしまう。本当にこれのことは恐ろしいことです。ですから私たちに対してはですね、その罪のくじが回ってくるとき、恵みのとき、許されるときがまだあります。その期間のうちにしっかりとそれを持ってきて手放さないと、それはやがて自分自身に滅びが当選してしまいます。今は恵みのとき、祝福のときです。どうか皆さんはしっかりとその期間が示されているうちに、あ、これは私からもう本当に投げ捨てなくてはならない、そのものを投げ捨ててですね、そして本当に幸いを得たいですね。もうここ、1ヶ月ほど、どうしてもなんかこの誠実のものについて、のメッセージが付きまといます。ですから示されている方はですね、しっかりとそれを取り除き尽くして、でそれでこの滅びから免れて、生徒の集いの中にしっかりと実を結んで、切り倒されることなく豊かな実を結んで、そしてその生徒の交わりのうちにしっかりと根ざして、ずっと平和であり尊厳に満ちた生活を送っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に滅びのくじというものがあり、ある人は速やかに、ある人は遅くその当選が回ってきます。その恵みの時、猶予の時のうちにしっかりと私たちは自分の自身のうちから誠実し尽くすべきものを取り除いて、そして本当にあなたを見舞いに罪を告白して、悔い改めて、もはや二度と以前のその滅びの性質に戻らない、それらを再び抱え込まないということをして、しっかりと生徒の交わりの中に根ざし、実を結んで、それも豊かな実を結んで、神の国の有用なものとして残る私たちでありますように。主よ、今日あなたが図らずもこのように示してくださったことを感謝いたします。どうか主よ、滅びのくじが当選してしまって、そして苦しんでいる人はいるならば、しっかりとそれを悔い改めて、そして本当の滅び、永遠のゲヘナという滅びに至る以前に悔い改めて立ち返って、そして滅びを免れるものでありますように。主よ、そして今もしなお誠実するべきものを抱え持っているものがありましたら、それをしっかりと当選の時至る前にそれを投げ捨てる私たちでありますように。主は本当に口から血を出して投げ捨てようと叫んでいるというこの最近の有様があります。どうか私たちは本当にしっかりと投げ捨てるものでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。